いや、自転車のサドルだけ買おうと思いましてね。
え、始まってんのこれ。
始まりましたよ。
びっくりした。なんで取られたんですか。
いや、取られてないんですけど、もうずいぶん長く乗ってる自転車なんですけどね、大事に使ってるんですけど、はい、サドルのところだけちょっともう切れてしまってるんですよね、布の部分が。
あらまあ。
だから浸潤してくるんですよ、尻に。
そのまま
やった。ほんまに。やっぱりね、
ええ、
もう本当雨男じゃないですか、
はいはいはい、
この収録の日も結局雨降ってるんで、CD がもう冷たくって、
はい、
もう分かってたんで、ちゃんとタオルを2枚重ねにして、サドルのところちゃんと、そこのところだけタオルを重ねてやってまいりましたよ、うん、今日も、本当に。
でもそのサドルが先じゃないよね。
なんで
切れたんは。
いや、切れてるのはやっぱ CD なんですよ、ずっと切れてるんですけども、切れてないよ、うん、そんなのバカ野郎。
え？
じゃねえよ。
びっくりするわ。
こんな入りやったっけ、大魔王って。
なんかね、いきなりシリから行きましたけど。
いや、シリから行きましたけど。
まあいいんじゃないですか、たまに。
いいですか、ね、いや、シリネタから入りましたけどね。
うん、
まあ、iPhone もここにありますけど、違うシリから入りましたけども、
はい、
何の話ですか、今日はいきなり。
困っとるな。
いや、困ってるよ。ほんまになかったやもんだって。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。まあだからね、うん、サドルといえば、まあ、自転車のサドルじゃないですか、
はいはいはい、
まあでもサドルっていうことであれ結局クラなんですよね。競馬で使うクラあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれも実はサドルなんですよ、
うんうんうんうん、
そうだから、まあ、腰を、まあ、つけるところっていうか尻をつけるところということで、うん、サドルっていうことになったんでしょうね、自転車もやっぱり。
あ、そうなんや、
うんうんうん、
へえ、
そうなんですよ。
自転車だけなんですかね、その呼び方するの。オートバイとかは言わないんですかね、
故障かけるところっていうこと、ええ、でもサドルって言うんじゃないですか。
言うんかな。
普通になんかサドルっていうのは故障かけるもの、まあ、二輪とか、
うん、
その、まあ、馬もそうですけど、走ってるもので故障かけるところという意味ではサドルって使ってるような気がしますけどね。
ああ、そうですか。
うん、
クラのことなんや。
そう、クラのことだから、ゴールデンサドルトロフィーっていうレースがね、毎年12月に行われますけれども、うんうん、世界のジョッキーが集まってくるっていうのがあって、その世界のジョッキーが集まってきたレースでゴールデンサドルトロフィーとかゴールデンブーツトロフィーとかっていうレースがありますけどね。
おー、
う
ん、
そこでなんか覚えましたけどね。
なんかすごいいい話聞いた。
いい話聞いた。また適当な切り返しやで、これも。
いやいやいやいやいやいや。44年間生きてきて初めて聞いた話ですよ。
あ、そうですか。
ええ、
もう本当に何も話すことがないからと言って始めたのに、そんな風に言っていただけるとね、大変ありがたいですけどもね。
い
や
い
や、
いいんちゃいます。サドル。
サドル。
うん、まあそんな大橋さんも昔は。
はい。
やっぱりサドルパクっとったわけでしょ。
そうそう、バカ野郎。
好きな女の子のサドルパクって
パクランパクラン。
パクらないです。
大丈夫ですよ。
あれパクるやつおるんですよね。
うん、なんででしょうね、そんなことをする人がいるのはよくわからないですけども
ね。え、
うん、
サドルと防犯帽子のチェーンロックみたいなのありますけど、
うん、ありますね、
ええ、
まあ、なんでそんなことするか知らないですけど、本当にサドルだけを盗む人とかね、
うん
うん、よくわからないですけどもね、
まあ、別に匂っても匂いせえへんと思うけどね、
うん、うん、そらせんと思う、うん、やっぱり。
いや、する人もいるかな。わからないですけど、それわからないですけど、
あ、まあまあね、はい、いろんなフェチが世の中にはいてるなということも思いますけれどもね。
おります、おります。
いや、いきなりわけのわからん話で始まりましたけれども、まあ、大魔王の収録ということで、
はい、
まあ、配信もこれ4月ですよ、4月場所ですからね、
はいはいはい、
ずいぶん春めいてきたなと思うわけですよ。
ね。
と、まあ、一雨ごとにやっぱり春がやってくるっていうことがね、
ええ、
思うところで、まあ、今日も結局収録日はその配信日の前になりますけれども、うん、まあ、雨が降ってどんどんどんどん暖かくなってきて、このタイミングというところですね、はい、4月入ったここ、うん、まあ、お花見とかのシーズンでもあると思うんですけれども、
はいはいはいはい、
花見の予定とかありますか。
もうないです。
ないですか、やっぱり。
ないけど、もう花見するやつらにちょっとね、
はい、
もうちょっと怒ってるんです僕。
お、
毎回ですけど。
怒りマンですか、
ね、
冒頭から、ま
あ、ね、いつも通ってるとこあるんですけど、もう最近は通ってないんですけど、
大川沿い、
いつも通ってへんや大川沿いっていうとこがあるんですよ。大川っていう、
はい、
まあ、りゅうちゃんちゃいますよ、川があって、そのほとりずっとね、
はい、
桜が咲くんですよね。
はい、咲きますね。
そこのなパンダ公園やったっけな、あ、言うたらええんかな、
パンダ公園、
パンダ公園のとこで、
うん、
バーベキューしよるわけですよ。
はいはいはい、はいはいはいはい。
バーベキュー禁止って書いてあるのに。
はい。
バーベキュー禁止って書いてんのに、やりよるんですよ。何見とんねんっていう話でしょ。
そう。 河川敷っていうか、はい、あの部分部分で本当にあのそのバーベキューするってなったらみんなあのコンロそこであるんですよね。
そうです。
で結局そこが剥げてしまうからやめとけっていうとみんなやってしまうんです。あれ、
はい、あれね、まあ100歩譲って、
はい、
まあ、あの子供とかも食べたいやろうからやってるんですみたいな感じやったら、うんうん、まあ、よかないけど、
うん、
いいとして、
はい、
ゴミぐらい持って帰るでも、ね、すぐあの散らかしよるあいつら。
確かに、
うん、ゴミ持って帰るよね。
ほんまほんま。
でゴミ置き場作っとるしね、市も
おかしい
どっちやねんと思うんだけど、禁止だと禁止にしたらええのに。
確かにな、
うん、あれが腹立つってい
う。ああそうですか。
別に花見したらええんですよ。
いやもうそれは、やっぱりあの外でお酒を飲むというのは楽しいことなので、うん、いいんですけど、やっぱあのそこには節度を持ってね、はい、ちゃんとマナーを持って皆さん楽しんでくださいよと。
そうですね、
うん、あのブルーシートを敷いてその上でなんかあのみんなで持ってきたお弁当を開いて食べるぐらいであればいいけれども、うん、バーベキューとかになると結構大掛かりになっちゃうし、
はい、
うん、準備しないといけないしというところもありますし、
うん、
まあ、河川敷も汚してしまうしとかもありますからね。
そうですね、
うん、まあまあまあまあ、そういったイカリーマンな感じで、
はい、
本当に怒った感じなんですけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
4月半ば過ぎぐらいに大魔王でも花火しましょうかじゃ
まだまだそんな言うだけって言われるでほんまに
花火しましょうか花火ね
絶対に言われるから、ちょっとそれはあの要確認です。それは、
はい、またちょっと打ち合わせして、
はい、
やりましょう。
はい、さっきから右上見てるから何見てるんかなと思ったらカレンダー見てた
よ。カレンダー見てます
はい、
予定は作るもんです、
まあ、はい、予定は未定で決定ではないですけれども、はい、ちゃんと予定を作っていきましょうか。
はい、
はい、こんな感じですかね。
はい、
行きますか。
行きましょう。
はい、大橋と
画伯の
大魔王は大年頃。2014年4月9日水曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心のサクセスストレイン、成功の秘訣は諦めないこと、大橋です。
はい、どうも皆さんこんにちは、第一画伯ですよ。何も言うことを考えてなかったもうあかんわ、何も思いつけへんことです。
はい、というわけで始まりました、はい、2014年4月9日水曜日、大魔王はお年頃の2014年の4月場所ですけれどもね。
はいはいはい、
はい、というわけで今日は何のお話をするんですか、第一画伯。
今日はね、
うん、
何の話をするんですかって4月場所ですけどって言うてますけど、
はい、
病気、あるいは精神病、恋の病じゃないですよ、
はい、
うつとかね、
はい、
大橋さんって、
うん、
猫に噛まれたことあります？
猫に噛まれたこと、犬に噛まれたことはありますけど、猫に噛まれたことはないです。
ない。
うん、
ね、猫に噛まれた人の8割がうつ病になるらしいです。
え？どういうことですか？
わかんないですよ。僕なって噛まれたことあるんですよ。
はい。
本気で。
本気で。
ガリって言ったもん。だから骨割れるかと思ったぐらいから噛まれた。
猫に噛まれて。
ネズミにもあるんですけどね。
いろいろ噛まれてますね。どこのドラえもんやと思いましたけど今。
ネズミに噛まれた時はね、貫通しましたけどね。指が
貫通した、
ええ、
はあ、
指が貫通する歯が貫通して指、何、
ネズミの歯が、
そうそうそうそう、
指貫通したっていうことですかね。はい、
もうね、そんな経験ありますけどっていう統計結果が出てます。
あ、そうですか、はい、そう、猫に噛まれた人8割がうつ病になる。
なる。
はあ、その自分の愛しいニャンニャンな人じゃなくって本当の猫に噛まれてそうなるということですよね。
で、大阪場所なんですけど、
はい、
行きましょうか。
はい、
初日、
はい、
正面の解説者が北の富士さん。
北の富士さん、はい、
あ、やっぱりだいぶでもお年召されてきましたね。
やっぱりそらそうですよ。はい、
飲みすぎもあるんやと思いますけど、
はい、
あとアナウンサーが三瓶さん。
三瓶さん、はい、
はい、ちょっと顔テカテカのね、
はい、
ちょっといいもんばっかり食べてそうな人、
はい、
で向こう正面が舞の海さん、
はい、
東西が藤井吉田っていうね。
お、まあまあいい夫人ですね、やっぱり、
うん、は
い、
なんか最近 NHK の初日の 問い合わせがね、
はい、
藤井さんじゃないっていう、
まあ、ゴール
デン刈谷さんじゃない、
うん、そうですね、ゴールデントリオじゃない場合もありますからね、
うんうんうん、いや多いですよ最近、
えーえー
はい、なんでかなと思ってるんですけども、
はい、
で、まあ、注目は、
はい、
先場所ねキセニャンがあかんかったから、
はい、
今回は遠藤が、
はい、
9枚も上上げてきて、
はい、
前頭筆頭、
そうですね、前頭筆頭です、
うん、マグマグマグマゲド
胃腸をね、はい、言えないということですよね、マゲのね、
はいはいはい、
はい、
のなんか去年の大阪場所が初土俵っていうかあれやったんですよね、はい、
そう、初土俵で7場所目で、はい、もうすでに前頭筆頭ですからね、
すごい早いですよ、
いや、スピード出世ですよ、
でね、このまま勝って北の富士さんも言ってた、
はい、
最悪になってほしいと思うものの言って、
はい、
思うもののって言ってますよ、まあね、本場所は厳しいでしょうねって言ってた、
まあ、それはあの初めて の、 その横綱大関っていうか本当の上位陣と当たるってなるわけですよね、うん、前頭筆頭ということは、はい、
最初の6戦まで、
そう、6戦まで
上位陣、
そう、上位陣ですね、
うん、っていうことで、
うん、そう、大変だと思いますよ、
もう大関横綱全部当たるわけですよ、
はい、そういうことですよ、
だからどうかなと思ったんですけど、
はい、
ね、
うん、
勝っちゃったね、キセニャンか、
キセニャン、そう、キセニャン、それまあ5日目の話ですけどね、
初日の 話、
ね、話をしてる最中に5日目の話をされても、
いやいや、遠藤が、ね、はい、もうよくええからね、
はい、
今はもう CM 出ちゃったから、
そう、 CM も出てるし、やっぱりあの太いっていうか、まあ、もちろんお相撲さんなので大きいんですけど、うん、彼あの目鼻立ちがしっかりしてるから、シュッとしてるから、やっぱりそれは人気出ますせ、
ね、
それは絶対ですよ、
ね、うん、だすっごい盛り上がって、
はい、
大魔王メンバー大阪場所見に行けずいろいろありましたけども、
そう、結局ね、
はい、
まあ、あのその15日間のどこかに行こうって言ってましたけれども、うん、まあ、残念ながら、まあ、やっぱりあの3月の仕事に引き寄せるとですよ、はい、サラリーマンは期末なんですよ ね、
ですね、
年度末ですから、
うん、
で、あの第一画伯にお誘いいただいた17日、うん、18日3月のね、
ええ、
まあ、あの月曜日と火曜日だったんですよ、
はいはいはい、
とても無理でした、やっぱり
ね、そうですよね、日曜日行っときゃよかったなと思ったんですけど、ね、
いや本当にそうですよ、うん、行くならば、まあ、土日どっちかだろうなと思ってたんですけど、
うん、
やっぱり難しかったですね、結局 ね、
ね、来場所、来場所というか来年の大阪場所は、
はい、
日曜日に行くと、
はい、
いうことで、もう
ぜひそれでお願いしたいなと思います、はい、
それまで、
はい、
誰が聞くねんっていう話ですけど、まあ、まあ、初日の話ですから、まあ、そんな未来の話はしないですよ、
はい、
で、あの前言ってた兄弟力士、
はい、
千代丸、千代大鳥
ですね、
ですね、
ここの指輪の、うん、お兄ちゃんが千代丸で、はい、弟が千代大鳥で、
そうそうそうそう、
で先に千代大鳥が入幕してたんですけど、
はいはいはい、
お兄ちゃんが後追いという形で新入幕になったということだったんですよね、
はい、はい、兄弟 1年しか変わらん、
変わらない、
切磋琢磨してやってるんですけど、まあ、この千代丸さんね、
はい、
10組目の兄弟力士で、
はいはい、
同時幕内は8組目ということで、はい、安美錦と麻生富士、
はい、はいはいはい、
以来の8組目
8組目ということで、
はい、まあ、特徴言いますとね、ちょっとね、すんごい太鼓腹、
太鼓腹、
うん、
うんうん、
もうすんごい丸々してて、
うん、
ちょっと親指みたいな顔してありますね、
そう、
こんな感じです、
いや本当にそうなんですよね、
はい、
あの千代丸、千代鳥どちらもあの丸々としてるんですけど、特に千代丸はその名の通りだと思うんですけど、
ね、
丸々してる、本当に
顔より首の方が太いもんね、
そう、もう本当にこの辺りがって、その声では伝わらないですけど、そうそうそう、
第一関節みたいな感じ、
そうそう、下本当に下顎のところがこうプニュってなってて、
うん、
でそう、顔が全体的にこう引き加減になってるから、
はい、
本当に親指みたいっていうのがよくわかる、
でしょ、
うん、
でこの千代丸、
うん、
佐田の富士と戦って勝ちましたね、
はいはい、初日ね、
北の富士さんもその太鼓腹について言
う
てますよ、
うんうんうん、
見事な太鼓腹ですね、立派なお腹ですねって言って、全然違うこと聞かれたのに言うてましたどうでしょうかって言ったのにどこ見てんのかな、やっぱり見るとこ違うなって、思いました、自分 の、
弟子筋ですから、
弟子筋、
ね、そうですね、
だから2個前の親方になるのかな、
そう、もともとここの絵ですからね、北の富士さんは、
うんうんうん、
そうですよ、まあ、何せあの弟子筋は厳しいことでおなじみの北の富士さんですけれども、
はいはい、
まあ、でもそれ言い始めたらね、その今の千代丸、千代大鳥もそうですし、
はいはいはい、
千代大龍もいてるし、
うん、
沖の海もいてるしっていうことで、結構だから今幕内の中で弟子筋、
はい、
まあ、だから言うであれば孫弟子がね、多くいてるから嬉しいんじゃないですか、
そうですね、千代多いもんね、
そう、千代多いです、
でね、
うん、
次、
はい、
言いますよ。
どうぞ。
大砂嵐。
大砂嵐。
徳勝龍。
徳勝龍。
ええ、大砂嵐ね、はい、荒っぽい相撲ですけども、
はい、
勝ちまして。
はい。
ね、やっと。
やっと。
大銀杏できるようになったということで。
はい。
雅山の断髪式で初めて大銀杏になったらしいんですけど、
はいはいはい、
早速もう嬉しくて、
はい、
家族にあの携帯で写メと、
はい、
送ったんですって、
はいはい、
なんじゃこれ言われたってそりゃそうなるやろ、ね、文化全然違うしエジプトやから
そりゃそうですね、う
ん、そんな頭してる人いないですからね。
そりゃそうですね、
はい、
うん、あの鉄アレイ持ってる弟もきっとなんじゃこりゃと思ったんやと思いますわ。
そうそうそうそう、弟は来ないんですね。
あ、そうですか。
来るんかな。
いやどうやろう、お兄ちゃんのねその姿を見て弟もってなったらまたそれこそ兄弟力士ってなるかもしれませんけど、うん、
ねえ、
うんうんうん、ま
あ、なんじゃこれ言うてからなれへんかな多分ね、
はい、
まあ修正箇所多いって
ほう
北の富士さんも言ってたんですよ、まあ、この荒いから大砂嵐。
あ、なるほどね、はいはいはいはい。
でも取り組み後に、うん、ちょいねえって、
うん、
って言ってた
まあ荒削りだけれども、うん、やっぱり強いと、
うん、
でもっと修正していったらもっともっと強くなるはずだっていうことですわな。
そう、なんか徐々にね、うん、いい相撲取り出したって言うて、
はいはいはいはい、
言うたこと撤回してた、はい、まあ、遠藤に、
はい、
遠藤が注目されてるか隠れておるけども、
はい、
もう大砂嵐もすごいよっていう、
はい、
言うてましたね、
はいはいはいはい。
で次、
うん、
妙義龍。
妙義龍
照ノ富士、
はい、
ね、照ノ富士、うん、モンゴル出身の力士です、
はい、ええ、
まあ、テルってついてるからね、
うん、
まあ、テル像を思い出すわけなんですけども、
はい、晴天テル像を、
はい、で、まあ、休場明けですよ妙義龍、
はい
はい、こんなに相撲の話詳しくしてるの久しぶりやな
はい、
ね、テルノ富士、
はい、
1m91cm 177kg、
はい、
モンゴルね、
その後言わへんのかいなはい、
こんにちはって感じですよ、
はい、
あの新入幕力士って、
はい、
あのビデオいつも映るんですよ、
うん、
でそれであの意気込みをどうぞみたいな感じで言われた時に、
うんうん、
まあ、言う新入幕なりました何とかんとかですって言うんですけど、天皇寺こんちゃーって言ってます。
軽いな。
軽かった、すごい明るいねって性格が。
あ、なるほどね、
うん、
あ、はいはいはい。
土俵上の顔とは全然違うねって北の富士さん。
そうそうそう、あの照ノ富士の話題が出たので、
ええ、
あのさっき、まあ、確かに九重部屋も、
はい、
力士っていうか幕内力士多いんですけど、
ええ、
実はあの今その話題に出た照ノ富士伊勢ヶ濱部屋なんですけどね、
うん、
伊勢ヶ濱部屋は実は4人も今幕内にいてるんですよ、
はいはい、
あの上から言うと春馬富士横綱ね、
うんうん、
横綱を筆頭として、で安美錦、
アミニキシ、アミニキシ、
アミニシキ、
アミニキシ
繰り返したな、
うん、
アミニシキ、まあ、あのクセモノでおなじみのアミニシキ、
はいはい、
で宝富士、
宝富士
でさらに照ノ富士、
うん、
この4名が全部同じ伊勢ヶ浜部屋。だからあの審判部長の伊勢ヶ浜さん、うん、大喜びっていう話だと思いますよ。
ああ、そっかそっか。
そうそう、
幕内に多いっていうのはすごいですね。
そう、
うん、
まあ、だからあの名門となりつつあるんじゃないですかね。
はいはいはいはい、
あの現代のね、
うん
うん、あの伊勢ヶ浜部屋の4人で、はい、さっきのあの九重部屋の3人、
うん、
でさらにあの今まああの対戦相手でしたけど妙義龍、あの境川部屋の3人ということで、
は
い、
うん、
この辺りが現代の幕内を占める名門かなというところですね。
そうか、あの栃王山のとこどこでしたっけ。
栃王山はどこでしたっけ。栃王山は春日野部屋ですね。
そうそうそう、春日野部屋と、
はい、
もう一個どこやったかな、白鵬おるとこが宮城の、
宮城の部屋ですね
の、
はい、
白鵬やったかな、うん、どっちやったかなの、
はい、
朝稽古見学バスツアーみたいなあるものが、バスツアーちゃうわツアーみたいなものがあるらしくて、
はいはいはい、
でそれマス席に入れて、
はいはい、
で朝稽古見てちゃんこ食べて一緒に写真撮って、
はい、
でマス席で見てってい
う
ツアーがあるんですけど、はい、行きません。
行きません、
うん、考えといて。
あ、はい
はい、
はい、
いいですか。
はいなん、はい、はい、
まあ、あのここでちょっと、まあ、そんな話したから、
はい、
まあ、行司さんもおるわけじゃないですか部屋に。
いらっしゃいますね。
行司さんに会えるのが楽しみですね。
そうですか、
はい、
そうですね、部屋付きですからね、はい、行司さんもね、うん、
と、うん、いうことで、
はい、
次いきますよ。
どうぞ。
豪栄道、
はい、
土地の若、
土地の若、はい、
はい、やっぱり豪栄道地元ですから、
はい、
豪栄道 ゴーエーどう言ってましたよ。
そうですね、寝屋川ですからね。
今回良かったんやったっけ、大関になったの。
いや、なってないですけど。
なれない。
まだちょっと厳しいですけど、でも良かったですよ、今場所。
じゃあ来場所好成績やったら考えられるってことか
というところですね。
なるほどね、早くなってほしいですけどね。
そうですね。
大関不在。
いや不在ではないですよ。大関いらっしゃいますよ。
いらっしゃいますね。まあ、キセニャンも耐えた。
キセニャンも耐えたというかしょうがないですね。まあ、ちょっと成績が冴えなかったので。
お、降格。
いや、降格ではないですよ。まあ、それはまた全体のまとめの話の時にしましょう。
はい、僕は降格ですけどね。ゴーエイドさん勝ちましたね。
はい
はい、いうことで、
はい、
ここはもうええわ。
いいですか。
はい、で次いきますよ。
どうぞ。
鶴竜エンド。
鶴竜エンド。
エンドですよ、
初日ね。
初日いきなり大関、
はい、
鶴竜です。
はい、
これね、
うん、
勝ちかけたんですよ。
勝ちかけましたね。
はい、
私も見てました。
これ勝った思ったんですよね、僕も。はい、でも
土俵際でね、
土俵際でね、
はい、
うまいちょっとストンと落とされて、
そう
負けちゃいましたけど。
そう、切り返しっていうか、ずっとなんかその取り組みの後もお話をされてましたけど、出稽古に行った時は一回も勝てなかったって。
そう
遠藤が、
うん、
でもやっぱりいざ本番ってなった時に、
はい、
もうちょっとしたら勝てるっていう感じになったんですけど、
うん、
残念ながらやっぱりその土俵際のうまさっていうところで鶴竜がね、勝ってしまったっていう感じがしましたけども、
なんかと、上手かなんか取られたらあかんから、
うん、
取られないように、
はい、
切ってみたいなことを考えたって、は
い、そう考えて相撲を取ったっていう、
うん、
稽古とは違う内容でっていうところだった。
それがすごかったんですね。
うまく取ったはずだった、勝てるところだったっていうところだったんですけど、
うん、
やっぱりそこはね、まあ、その前の場所初場所で14勝いっぱいを挙げていて、
はいはいはい、
まあね、後からその話をすることになると思いますけど、綱取りがかかってた、
うん、
大関鶴竜のうまさが光ったというところでしたね。
まだちょっと気合も違かったんでしょうね。
そうでしょうね。
でもね、まあ、国大喜びですから、国の、ね、はい、両親とかがそうなったら、
はい、うん、
っていうことで、
はい、
初日終わりましたけど、
はいはい、
5日目、
5日目、はい、
はい、5日目に飛びますよ。
どうぞ。
正面北の富士さん、
はい、
アナウンサー佐藤、はい、アナウンサー、はい、大橋さんに似てる人、
ね、うん、ちょっと目の大きい人ね。
で向こう正面立川さん、
立川さん
で東大多分吉田さん
多分吉田さん、
はい、
はい、
で新弟子に、
はい、
やっぱり獲得苦労してるっていう話をしてて、はい、今相撲をなかなかする人が少ないっていう話してたんですけど、
はい、
で何だかな、もともとなんていう名前だか忘れましたけど、湘南の海っていう新弟子が おるんですね、
はい、なんかどっかで聞いたような歌みたいな、
湘南の風ですよね、
うん、
どうなんかなと思って思いましたけど、
はい
はい、で佐藤アナが、
はい、
北の富士さんも新弟子をスカウトして横綱になりましたよね、それは北斗力ね、
はい、
今八角親方、
うん、
がそうでしたねって言ったら、うんって言って、まあスカウトっていうか向こうから来たんだけどね、中学の頃来たんやって、訪ねて、
はい、
相撲の取りになりたいです、
はい、
身長が足らんかったから、
はい、
大きくなったらまた来なさいって言って、
うん、
で来たらしいんですけど、
うん、
誰が来たのって言って、
うん、
忘れてたらしい言ったこと、
おおらかな話やな、
うん
うん、でも当時の星少年はそれでももう一回やってきたということですね。そうそうそう、
やってきたんですよ、
うん、
で身長制限がかなり厳しかった、
うん、
170以上なかったのかな、
そう170でしたかね当時は、
うん、確かそんなはず、うん、で前の海さんが頭にシリコン入れて、うん、
はい、
前の海さん多分俺と身長変わらんかったはずやから、
はい、
多分そうやと思いますけどね。でまあ八角親方がリュウちゃんスカウトしたと
というところですね、
はい、
東京に来なさいと言われたけれども、痛いの嫌ということで、
そうそうそう、痛いの怖い言
う
てね、
そう、
うん、断ったらしいです
はい、
はい、でまあこの日も遠藤、
はい、
キセニャン、
はい、キセニャン
です、
これね、
買っちゃいました。
そう、はい、上位陣結局ねその、4連敗してたんですよね、まあ、当たった相手がその鶴竜、春馬富士、白鵬、琴奨菊っていう、まあ大関横綱っていうところで4連敗してたところで5日目に当たった、はい、まあ、だから最後の今の現行の、上位陣の中では最後の大関だった稀勢の里関に、
はい、
なんと勝っちゃいましたと、
勝った
いうところですね。
うん、
いやいやいやいや、それはやっぱりちょっとっていうところでしたね。
でもね、言うても先場所綱取りかかってた、
うん、はい、
稀勢の里に勝ったっていうことはやっぱこれ自信になるし、本人もね、
うん、
一番もう勝てんと思ってたのに勝てたった、はい、嬉しいって言ったんで、
うんうんうん、
まあ、今後の花見励みになると思いますよ。
いや、それはそうでしょう、まあ、前頭ヒットになったその初めての場所で、うん、なかなか横綱大関陣に勝てないという人もいますからね。
ですね。
その中で初めて上がったその場所で大関に勝っちゃったんですから、
はいはいはい、
それは自信にも励みにもなりますよ、
ね、
うん、
ということで、
はい、
5日目終わり、
はい、
7日目、これはね、正面九重さん、
お、九重さん、はい、
でアナウンサー太田アナウンサー、
太田
アナ、
はい、
でゲスト赤井秀和さん、
おお、はい、何やろロッキーが、
ええ、でこう向こう正面なし、
あ、なるほど、じゃあこっちもう正面サイドだけでゲスト交えてお話をするというスタイルですか、
ええ、でね赤井さんが言うてました、
うんうん、
やっぱ相撲は生で見るのが一番やなと思います、いやいや、その NHK のテレビ見てもらうのは困りますけどって焦ってはりましたけど、
宣伝をしながら、
ええ、
でもちょっとうかつなことは言ったらいけないなという感じになってましたか。
赤井さんも近代のね、
はい、
ボクシング部のコーチ、
はい、
監督、
はい、
やってますからね、
ええ、一時はね、ボクシング部が廃部っていうか休部してたんですかね近代、まあ、不祥事があって、
はい、
でもそれでもなんとか尽力をして、
うん、
まあ、ボクシング部再生みたいな形で、
はい、
今監督ですかね、
ええ、
頑張ってらっしゃるみたいですけれども、
はい、
うん、そうですか、
はい、
何はロッキーとともに九重さんが解説されてましたか、そ
う
そ
う、してました、
うん、
っていう話題だけです、7日
は。あ、そうですか、
はい、8日目いきます、
どうぞ、
はい、正面北の富士さん、
はい、
アナウンサー吉田さん、
はい、
向こう正面振り分けさん、
はい、
東西が藤井船岡、
ああ、
はい、
詳しい案内が、はい、
はい、振り分けさんって言ったら、
はい、
元高見盛り、
はい、
ロボコップ、はい、
動きが硬いことでおなじみの
っていうことなんですけど、
は
い、でね、42年の春場所の、
はい、
柏戸 VS、
はい、
北の富士、
はいはいはい、
のあれで優勝したって話、
はい、
で大鵬さんの7場所連続優勝を止めたんです
よ、はいはいはいはい、
でこの時 の、 北の富士さんの富士の風は上手んなかったんですよね、
北の富士の風、富士山の風が今の名前ですけど、 その点がない富士だったということですね、
そうやったんです、
はい、
でまあ、優勝止めたっていうことでね、こう白鵬の連続優勝を止めるかどうかっていう話題にもかかってたんですけど、まあ、それも一番最後に言いましょうか、う
ん、はい、
はい、
まあ、そうで8日目でその一つ取り組みについて言うならばですよ、うん、先ほど話題に出た大砂嵐ね、
はいはいはい、
初日から7連勝してたんですよ、
はいはいはい、
でその8日目の取り組みが、まあ、話題の
遠藤
だったということで、でそこでねやっぱり遠藤が、
はい、
意地を見せたというか、前頭筆頭の役割を果たしたといいますか、
はい、
破竹の勢いだった大砂嵐に初めて土をつけたと今場所、
そうですね、
というところでね、そんなことが8日目にありましたと、
何回も首ひねってましたけどね、
うん、
上手ななんていうんですか、下ひねりみたいな感じの投げ方です、
うまい相撲を取ったっていうところで、
はいはいはいはい、
で大砂嵐がうんっていう感じになってたのを見ましたけどね、
はい、
うん、
いう感じでしたけど、
はい、
でまあ里山、
はい、
とガガ丸の話なんですけど、
はい、
大橋さんが大好きな里山、
はい、俺大好きでしたっけ、
大好きで大好きでね、もうこういうなく愛してはりますから見事な下手投げ出したね言うて LINE メッセージ来たぐらいですから、はい、やっぱり好きなんやなと思って、ね、
そう、タイミングよくね、確かにちょっと連絡を取らないといけないなと思った時に見てたのが、その里山の一戦だったんですよね、
里山気に入ってんねんなと思って
、いやいや、あの一番がうまいなと思ったんです、
あ、そうなんですか、里山気に入ってんねんやったらずっと里山の話せなあかんな、
いやいやいやいやいやいや、すいません、ありがとうございます、お気遣いいただきまして、
メモにも大橋さんって書いてあるし、
はい、
ということで、
はい、
はい、でまあ、さっき言われた、
はい、
遠藤と大砂嵐なんですね、
はい、
この時、
はい、
行司、
はい、
さん話いいですか、
どうぞ、
木村玉次郎さん、
玉次郎さんが
なかったっていう人ですね、
はい、
なかったっていう人がなんかすんごい気合入ってて、
はい、
あれと思って、遠藤が何やったかな、同じ部屋かなと思って、
はいはいはい、
違うよな、なんか遠藤は石川県出身やから、
はい、うん、
あれ玉城さんも石川県出身かなと思ったら違うかって、
はいはい、
なんかようわからんかったんですよ、
なんでそんなに勢いがあるのかと、
うーん、わからなかったでまあ遠藤勝ったわけなんですけども、
はい、
でまあね、次の もう書いてる字が分かんないんですよよくあることなんですけど
自分で書いてる字が分からないというね、
はい、分かんないです、
はい、
もうなんかね最近字書くのがめんどくさくなって、
はい、
なんかすんごい略すんですよね、
はい、
キュウリって感じあるでしょ、
はい、
古いって最初書くじゃないですか、うん、あれが横線引いて6って書くんですよね、
はい、
で次7みたいなの書いて、
はい、
2って書くんですよね、
はい、
次がね、
はい、
そんな感じになってるんでもう読めないんですよ。
後から見直して、はい、自分でも読めない字になってる、
うんうん、ちょっとこれ考えもんやなと、
はい、
思いますけど、まあ、まあ帰ってきて疲れてるからかもしれんけどね、
はい、
まあ、そんなのはどうでもいいですけども、
はい、
じゃ沖ノ海と、
はい、
玉鷲、
うん、
玉鷲勝ちました、はい、これ A 試合の後です、
うん、
遠藤と大島砂嵐がね、うん、取ってすごい北の富士さんもよく残りましたねって土俵際でね、はい、ちょっと残ってこう、
うん、
こうやってこうひねって、
うん、
なんか透かして先に土ついたのが大島嵐やったっていう話だったんですけど、
はいはい
はい、で負けた沖ノ海があっさりと、
はいはい、
遠藤に比べて無様な無様な試合ですね。厳しい
厳しい
厳しいよ、まあ、特に沖ノ海に対してね
厳しい、
うん、
あのこれまあ先も名前出しましたけど、はい、そのまあね八角親方の弟子ということで、
はいはい、
弟子筋の中で最も厳しく当たられてるのは今沖ノ海だと思いますね。
そうなんです
よ、本当にかわいそうかと思うぐらいに当たられるんですけど、うんうんうん、そんだけ期待が大きいんでしょうけどね。
ねえ、本人の耳に届いてるんですかね、そういうのは。
いや、そら届いてるでしょう。
なんか全然練習せえへんって言われて何回も、
うん、
何場所も言われてますよ。
そう、ずっと怒られてるもんね、
もうこう1年ぐらいずっと言われてますけど、
うん、
なんか俺みたいなね、振り分けさんって向こう上弁の、
はい、
解説者畳坂さんじゃないですか、はい、
うん、
若干何言うてか分かれへんですね。
うん、まあ確かにいつも勢い込んでて何言ってるか分からん感じになってますけど、
はい、どうですかって言われたら、そうですね、この回しを取ったのがちょっと良かったですねとか言った感じのこっちから見てもちょっと分からなかったですけどみたいな感じの喋り方になってますけど、
はい、
はい、
確かに、
まあ、長谷園つながりでね、
はい、
遠藤も頑張っていくと思いますけども、
はい、
13日目
飛ぶな、
はい、
はい、
北の富士さん、
北の富士さん、
白崎アナウンサー出ましたね、
はい、
で千賀の浦さん、
はい、
で東大が佐藤大阪、
うん、
でね遠藤がね6勝6敗で勝ってるのはすごい言
う
て、
はい、
北村さん言
う
てて、
はい、
まあ、ここまで今日この日までまた取り組み終わってないから6勝6敗やった、
ね、そうですね。
で申し訳ないけど6勝すればと思ってたと、このままいったら勝ち越しもあるかもしれない、うん、なんか三役もあるかもしれない、
うんうんうん、
って言うてたら北村さん言うたらあかん北村さん言うたらあかん
はい
っていうことでね、
ええ、
まあ、結果はもう大体わかるでしょうけど、
ええ、
で、
増野山、はい、
の親方が千賀野浦さんで、うん、元増田山なんですけども、
うんうん、
なんか心臓もね、
はい、
なんか異常ないって言われて、
はい、
最近パクパク金魚みたいにあんましてないんですけども、
うんうんうんうん、
結構頑張ってるよね、
はい、
増野山もね
頑張ってますね、
はい、で13日目になってくると優勝決まってくるんですよ、
はい、
相撲してない人多いですけども、15日間やってもう優勝は徐々に決まっていくわけですね。で序の口から序二段、
はい、
まあ、ずっと幕下重量と決まっていくわけなんですけども、この日になったらもう大体優勝決まるんで、
うんうん、
優勝インタビューがあるんです、
はい、
で重量優勝が宝馬賞、
礼儀正しいね、
どこが悪かったんだっけな、なんか手術したんですね、
そう故障されてたんですね、うん、
ですごい大変でしたねみたいな話してすごいはい嬉しいですって言ってたけど、で幕下優勝が栃ノ心、
そう、
はい、
栃ノ心も足の故障ですか、
はい、
4場所連続か何かで休場されてたんですよね。
あ、そうです、栃ノ心が手術したんや、
うんうん、
足かなんか
で、うん
うん、でね相撲界の、
うん、
何でしたっけ、ニコラスケジです、
ニコラスケジ、
ええ、
うん、男前は男前なんですよ、は
い、
ええ、
若干この人も日本語の発音は上手じゃないけど全然文章がない、立てない文章を歌いますけど聞いてる質問と全然違う答えが返ってくるっていうパターンの力士ですけども、
はい
はい、まあ、頑張ってよかったし優勝してね、
そう幕下、まあ、そんな話題になると思ってなかったんですけど私もちゃんと調べてまして、
はい、おすごい、
そう 西幕下の55枚目まで下がってしまってたんですよね、栃ノ心関は、はい、そう、まあ、もともとね幕内力士だったのに、
そうですよ、
そう、まあ、関取じゃなくなった状態ですよ、
はい、
それでも幕下に下がって ったけれどもやめずに取り続けてるっていうのがね、うん、偉いなと本当に思いました ね
もうなんかそれ土俵に立てたのが一番嬉しかったっ
ていいセリフですね。
ちょっと涙出そうになってましたけど、
それはいいセリフ、
はい、でジョニーダン、
ジョニーダン、はい、
ジョニーダン優勝、
はい、
千代の勝、
うん、千代の勝、
はい、これはもう千代筋ですよ。
そう
だから稽古する相手がいっぱいいたんでって言って、うん、言ってましたけど、やっぱりねそれ頑張れる
ふ
うになってますしね、
はい、
うん、やってるなと思いましたけども、
はい、
で序の口、
はい、
優勝、
はい、
これねあの安彦かなと思って最初の時、安彦義和さんかなと
思って、私もそう思いましたけど、
ね、安彦ってあの安い彦って彦にゃの彦に彦にゃの彦って書くんですけど、
はい、
はい、これで阿鼻子って言うんですね。
阿鼻子さんなんですね。
阿鼻子って言うんです。
はい、
うん、あの遠藤の同じ部屋じゃなかったかな、
阿鼻子は遠藤と同じ部屋、
はい、
ということは大井風ペア、
そうそうそう、でやっぱ優勝して遠藤おめでとうって言ってきたって、なんか1年先輩かなんか、
はい、
同じ大学とか
の、
ほうで、まあ、それでもあるから頑張りたいって言ってて、
はい、
言ってましたけどね。
なるほど。
っていうふうにもう13日まで大体優勝決まってくるわけなんですよ、
はい、
ところがですよ、
ところが、はい、
幕内はまだ決まってない。
そうですね、
はい、三つどもえになったんかな。
そう、まあ、あの体制としては確かに三つどもえ
ね、
そう、まあまあともえというか12日目終わった時点で白鵬関が12連勝してましたよと、
はいはいはいはい、
でそれを1敗で鶴竜関も追ってましたし、
うん、
あと春馬富士関も、まあ、12日目にその鶴竜関に負けたので1敗になっちゃったので、あとを追ってる2人という体制だったかなというところですね。
ですね、
うん、
でその翌日が鶴竜と、
はい、
白鵬やったわけですよ。
そう、14日目がね、
はい、
うん、
どうぞ大橋さん。
ああ、14日目の話ですか、
はい、
そうなんですよね、13日目結局はあの白鵬関が琴奨菊関に負けてしまったと、
うんうんうん、
でそこの時点で、まあ、12勝1敗ですよと、で鶴竜関も稀勢の里関に勝って12勝1敗ですよと、
うんうんうん、
で春馬富士関が13日目に豪栄道関に負けてしまって、うん、一歩後退しちゃったんですよね。
そうそうそうそう
そう、そうで、その結果14日目ここがちょっとキーポイントになるんじゃないかと見られていた、
ええ、
白鵬関と鶴竜関の、
はい、
まあ、戦い一騎打ち、まあそうですね、一騎打ち、
うん、
のその一騎打ちを制したのが、
はい、
そう、本割では前場所に続いて、
うん、
なんと鶴竜関が、
はい、
白鵬関をねじ伏せてしまったと、
そうです、
いう結果になっちゃいまして、
おめでとうって感じでしたけどね。
そう、
はい、
この時点でだからあの1人13勝1敗になったというところでしたね、
うん、はい、これ優勝は、要するにちょっとして優勝はあるんじゃない、横綱あるんじゃないって言ってましたね。
そう、
みんなね、
というところになっちゃったんですよね、
はい、
そう、もうだからもうここまで来たら、
はい、
あとはもう各ニャンに優勝してもらうしかないんじゃないかと、
ですよ、
いうところになったわけですわ、
はい、まああの何回かドルジも見に来てましたけど、
そうそうそうそうそうそう、
はい、ねえ、もうドヤドヤ、あ、ドヤドヤじゃない、ガヤガヤ
ガヤガヤ、
本人はドヤドヤでしたけどガヤガヤするから何かなと思ったらね、元横綱朝青龍が見に来てたっていうね。
そう、
うん、もう顔見ただけで分かるよね。
まあそれはもう顔見ただけで分かりますけども、う
ん、いう感じでしたけども、
そう
ということで15日目、
はい、
千秋楽が、
はい、
これはどうかと、
はい、
優勝決定戦になるんか、
はい、
それともこのまま鶴竜が優勝するんか、
はい、
ということで、どうぞ大橋さん、
まだ、はい、まあ、最終的にはね、あの14日目終わった時点で1敗はもう鶴竜ただ一人になっちゃいましたよと、
うん、
でそれを追うのが、まあ、白鵬関しか結局この時点では2敗で追ってる人がいなかった、
はい、
春馬富士関は14日目に琴奨菊関に敗れてしまって、実はもうその時点で3敗になっちゃってたので、
うん、
もう優勝の目はなくなってましたよと、いうところですね、うん、で結局、まあ、最終日、まあ、その千秋楽の最後の取り組みよりも、
はい、
実はその一つ前の取り組みが最注目ということになりまして、
はい、
鶴竜関と琴奨菊関がね、
うん、
まあ、大関同士の戦いですよ、これより三役の二つ目の取り組みがありまして、
はい、
で、まあ、もう古代から言うとというか、もう本当に力と力のぶつかり合いになりましたが、琴奨菊関もね、あの本当に意地見せたいと思われてたんでしょう、あのなんか押し出すかなというところも見られたんですが、特に電車道で、はい、でもやっぱり今の充実ぶりが勝ってしまったのは、
はい、
カクニャンだったと。
カクニャン、
カクニャンがね、鶴竜関が 最終的には琴奨菊関を倒して、
はい、
14勝1敗で、
はい、
ピーピー言ってますけれども、はい、初優勝を飾ったというのが、うん、まあ、結果でしたね、
はい、
うーん、
いうことで、
はい、
横綱、
うん、
鶴竜ですか。
そう、鶴竜が、
はい、
鶴林竜が、
はい、
鶴竜だっつの。
うーん誕生したということですね。おめでとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。そう、まあね、この3月場所の結果を受けてですよ、
うん、
14勝1敗ということで、まあ、前の場所がね、初場所も14勝1敗で、はい、で今場所も14勝1敗 で、
うん、
で前の場所初場所は14勝1敗で白鵬関と結局まあ本割で並んだから優勝決定戦に持ち込まれて、
はい、
優勝決定戦の結果白鵬関が優勝した、
うん、
で、まあ鶴竜関は言ってしまえばまあ準優勝だったっていうことだったんですけれども、
うん
うんうん、でもまあ14勝1敗はもう優勝に準ずる成績だということを北の海理事長がおっしゃっていて、
は
い、でまあ今場所の成績以下によっては3月場所の成績以下によってはっていうところで横綱に推挙されるかどうかだったんですけど、まあ、期待に応えて、
はい、
鶴竜関は初優勝を遂げまして、
うん、そうですよ、
2場所連続の14勝1敗で、
うん、
まあ、もうその終わったあとすぐに、
はい、
まあ、横綱審議委員会が、
うん、
まあ、諮問はもう横綱上げるかどうか測るという話になって、
うん、
ものの10分ぐらいで終わったらしいですね。
そうですね、それはそうでしょ
う、うん、
言うても、
うん、
まあでもこの鶴竜もね、
うん、
さっき言ってた、
はい、
ぶざまな試合だなって言ってた沖縄に負けとるわけですからね。
そうなんですよ、
うん、
今その話題をするならば、その鶴竜関は実は3月場所に負けてるのはただ一人沖縄関、
はいはいはい、
で1月場所も実はただ唯一負けてるのは沖縄関なんですよ ね
得意、やっぱり得た増えてがあるんですよね。
そう、得て増えてはあると思います、
うんうん、
そうなんですよね。
不思議やわ。
そう、巡り合わせはきっとあるんだと思いますけど、ただでもまあそんな中でも鶴竜関はね、まあ、安定した強さを見せたということで、はい、
うん、
まあ、見事に推挙されて第71代の横綱になられたわけです、
はい、
なられるわけですけれどもね、
はいはい、
5月場所、なんかでも急にというか、
うん、
まあ、相性はきっといいと思うんです、
はいはいはい、
2年前の大魔王をこの間ちょっとちらっと聞いたんですけど、2年前の大魔王でも鶴竜関今場所調子良かったですよねという話をしてて、
はいはいはい、
2年前は2012年の3月場所大阪場所で大関昇進を決められてるんですよ。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。だからきっと縁起がいい場所ではあると思うんです。
なるほどね、
うん
うん、
調子が上がるんだろうなとは思いますけども。
大橋さんの知り合いそっくりで有名な、ね、
鶴竜関はね、うん、私の職場、まあ、別のフロアにいてる人間なんですけど、その彼とそっくりでね、本当に、その彼も、まあ、育ちのいい、まあ、ボンボンというとなんですけど、
うん、
育ちのいい子で、
はい、
まあ、割合に太めな感じがして、
うん、
本当に鶴竜そっくりで、で鶴竜関がテレビの画面に映し出されるたびにその彼を思い出すんですよね、
うん。
で、まあ、鶴竜ご本人はボンボンと言われるのは嫌みたいですけど、まあ、お父さん大学教授ということで、
はいはいはい、
まあ、小さい時から、まあ、モンゴルでなかなかたしなむことができないテニスであるとかバスケットをされてたというところでね、
うん、
いいところの子ではあると思いますけれども、
はい、
もうだって顔からしていいところの子な感じがするじゃないですか、
うん
うん、勝負師らしくないのかなと思ったら、でもそんなこともなくって、やっぱりなんかなんでしょうね、芯に持てる強さがあるんでしょうね、
はい、
鶴竜関はね
強いですね。
強い。
ね、
急に、
はい、
どうぞ。いやいや、急になんか安定感が出てきたっていう、
はい、
ところではあるなと思いましたけれども。
で総括、まあ、いう感じなんですけども、
はい、
他になんか注目してたというか、良かったなっていう力士おられます？
良かった。良かったのはやっぱりその豪栄道関じゃないですか？そう、鶴竜関の後続いたのは12勝3敗なんですよ。
はいはいはい。
白鵬関も結局今場所は3連敗しちゃいましたからね、最後。
そうですね。
12勝3敗でしたし、
うん、
で横綱春馬富士関も12勝3敗。
はい。
そう、まあ、春馬富士関と白鵬関は最終日千秋楽の日で取り直しになりましたからね。
うん。
うん、まあ、取り直した後の一番が ものすごい速攻でしたけども、春馬富士関の、
はいはいはいはい、
で、まあ、その12勝3敗で並んでるのが豪栄道関だったので、
うん、
まあ、今回三賞の主勲賞を取られてるので、
はい、
まあ、彼はね長く関脇にいらっしゃるので、
はい、
もう2年近くですか、
うんうんうん、
もうだからずいぶん長く関脇を張ってきて、まあ、次やっぱり大関を目指すってなったら名前上がるのは豪栄道関なので。
そうですね。
ただこの今の成績12勝3敗で前の1月、はい、初場所が8勝7敗だったので、
うん、
次、まあ、大関に推挙されるってなったら13勝上げないといけないっていう話ですね。
そうですね。
5月、
13勝以上の優勝やったら確実ですね。
確実でしょうけど、うん、厳しいとは思います。
うん、無理やろね。
そう言うなよ。
いやーちょっと無理ちゃう。
そう言うなよ。
だってまあちょっとなんかあの相手にもうこの人もキセニャンもそうなんですけども、
はい、
なんか苦手な力士が絶対おるでしょ
う。うん、まあ確かにね、
それを超えんことには、
うん、
ちょっと無理ちゃうかな。まあこの格付け変わってきてあの当たる相手も変わってくるんでしょうけども、
うん、
吉風なんかも今場所良かったし。
そうです、今の名前の言ってた吉風関は関東賞だったんですよ、10勝5敗、はい、
そうですよ、
うん、
なんか目片目すごい怪我してましたけど、
うん、そうそうそうそう、はい、あの、13日目かなんかにやった一番のせいで、
はい、
右目がものすごいこんな風になってましたね、
うん、
まあ、見えないですけどお岩さんみたいになってましたという、は
い、見えにくかったんじゃ なかったですかって言ってインタビュー言われてた、うん、そうですね、いやでも前に出るしかないと思って頑張りましたって言ってましたけど、
おっしゃってました、おっしゃってました、あとは、まあ、成績の良かったっていうところはきっとそのあたりになられると思いますよ。
はいはい、
うん、まあ、あの前頭15枚目のあの貴乃花部屋の貴ノ岩が10勝5敗っていうのは目立ったところかなと回では思いますけれども、
まあ言うても、まあ、千代丸と千代鳳も兄弟揃って勝ち越してるし、
はい、はい、そうなんですよ、
はい、
だから先ほどね、幕内の中に複数人というか3人以上、
うん、
力士を構えてる部屋の話をしましたけど、
はい、
伊勢ヶ浜部屋のその春間富士関を筆頭として春間富士、安美錦、照ノ富士で、宝富士、あ、そうそう、伊勢ヶ浜部屋も全員勝ち越してますし、
はい、
ここの江部屋の3人も3人全員勝ち越してますし、うん、境川部屋は、あ、そうか、境川部屋は4人いてました。いつもあの
佐田の富士、
そう、忘れてしまう佐田の富士が、
はいはいはい、
長崎県出身の佐田の富士が、うんうんうん、彼だけがねちょっとあの調子悪い感じはしましたけど、
はい、
うん、まあでもそれでも、まあ、豊引関もちょっと負け越してますが、
うん、
まあ、豪栄道関が調子良かったのでというところでしたね。
そうですね、
うん、
まあなんていうんですかね、あれですね、
うん、
まあ元ここの境川部屋おった岩木山もそうですけども、
はい、
よう考えたらね、あの似てますね喋り方
みんな
振り分けさんと、
あ、振り分けさんと、
はい、なんかあれですよ、あのライバルだったんですよ、ずっと同じとこですからね、出身が
確
か
青森県
ですから、はい、なんか同じ喋り方やなと思って今ふと思い出しました。
岩木山、はい、そうですね、
岩木山の方はどっちか言ったら、そうですね、あのちょっと向こうのあの前道取れたのが良かったですねってこういう感じだけど、高見盛りの方はいや、しっかり前に出ていって、それが良かったと思いますっていう感じですけどね。ちょっと似てますよね。
似てる、
はい、
モノマネをしてるあなたが似てると思いました。
そうですか、
はい、
いや似てないと思いますけど僕は全然まあでもね、そういう感じの相撲でしたね。
うん、はい、あと最後に一つだけいいですか、
はいはいはい、
あの話題出なかったんですけど、
はいはい、
琴奨菊が、
はいはいはい、
まあ、初日あ そう勝ったものの、
うん、
あと、まあ、最終的には9連敗してしまいまして、
うん、
白鵬関に当たって、まあ、10日目ですけど、
はい、
それで横綱と当たってもうダメだっていうか、もうね、
うん、
気持ちも体ももうダメだと思われて、まあ、引退を発表された、ね、ということがありましたね、
うん、でもあれですよね、年寄りになれるんですよね。
そう、あの帰化されてるので、
はいはいはいはい、
あの安藤カロヤンですから今の本名が、
カロヤンですよ、
そう、
はい、
あのどこかのね、あの毛髪剤みたいですけど、
はい、
欲
しいですね
大関で長く頑張られました、
はい、
あの琴奨菊も、大関さえだって47場所って
ですよね、
史上3位っていうことで、
うん、
長く務められたんですけど、
はい、
期待されましたけどね、本当にね、横綱に、いや、それももちろんですよ、そう、あの今の佐渡ヶ嶽部屋 の今元琴ノ若の前の先代のね、
はいはい
はい、あの元横綱琴桜が随分期待されたっていうところだったんですけども、
は
い、残念ながら、まあ、横綱にはなれず、
はい、
終わっちゃいましたけれども、それでもあのヨーロッパ欧州出身の力士としては初めて、
はい、
まあ、幕内最高優勝を果たしたというところでね、 男前力士のね、うん、なあのもう本当にあの彫りの深い、
はい、
で、まあ、背も高くて、
はい、
あの懐の深い私は好きな力士でしたけれどもね、うん、
相撲界のキアノリーブスですけど、
そうキアノリーブス、
はい、
という感じでした。
うん、
まあ、あの第二の人生も、まあ、日本国内で、
はい、
その親方になってあの強い力士を育てたいという意向があるみたいですので、ぜひ頑張っていただきたいなと。
そうですね、頑張ってください
思います、
はい。まあ、明治さんも結構儲かったでしょうからね、
まあ、もうブルガリアでね、コマーシャル出てらっしゃいました、はい、
まあ、いうことで、
はい、
一回くくります。
はい、
後半に続くよ。